ス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鴨頭市とプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今私の放送を、うっかり聞いてしまったそこのあなた、今ねお手すきでしょ、大抵お手すきですよね。運転中の方は大丈夫です。お手すきな方はですね、もう直ちに、概要欄のリンク、一番最初に載っている PTX のリンク、タップしていただいて中に入っていただきたいんですけれども、せめてね、皆さん開いてください。鴨頭市とプロ会社員出版記念講演会、大分県別府市2025ウィズ他社貢献ということでですね、PTX にもね、出ておりますが、皆様、プロ会社員、もうすでにね、出版前ですけれども、手に取られている方もね、講演会行かれた方とかはいらっしゃるようですけども、ぜひね、大分県別府市に足を運べる方、ぜひカモさんの講演聞いてみてください。もう私もね、毎回感動しているんですけれども、カモさんのねお話って、決してその会社員だけのものではないし、経営者様に向けただけのものではないので、どなたがね聞いていただいても、YouTube でね見ていただければわかると思うんですけど、もう本当にいろんな方の挑戦とか、あとは生活にも通ずるところがあるというか、すごくね、グッとくることも言ってくれるし、気づきもすごく多いし、学びもめちゃくちゃ多いので、ぜひね、カマさんの講演会を聞きに行っていただきたいですし、なんといっても主催者が高橋社長ですから、もう面白くなること間違いなしというか、もう高橋社長に皆さんぜひ会っていただきたいですね。会ったことのない方はぜひ高橋社長とお会いしてみてください。インスタグラムとかのね、投稿とかを見ていただいてもわかると思いますが、非常に面白い方で、スタンド FM とかでもね放送してくださっておりますが、もう非常に毎日面白い放送をしてくださるので、もう最高な方です。私も同い年で、しかもそれを高橋社長が認識してくださってるのがめちゃくちゃ嬉しくて、いつもね、もうその同級生だとか同い年だっていう話をね、もう自慢げに話してしまいますけれども、本当に素敵な方なんです。で、おもちゃめで面白い方なので、ぜひね、そんな、高橋社長が主催する、講演会、ぜひ訪れてみてください。行けない方はね、遠隔支援ができるようにも PTX の中のチケット内容には入っておりますので、ぜひそちらからねご支援していただいたり、書籍をね送ってくださるものもありますので、ぜひチェックをよろしくお願いします。そして合わせまして、すぐ下にも載せておりますが、11月9日、翌日はですね、神の手フッチ講演会、整えば人生は動く、こちらもですね、PTX ではなく、師匠のホームページになりますが、お申し込みができるようになっておりまして、なんとですね、場所がですね、火。いまだに火のままなんですよ。忘れてるんですかね、師匠。全然ね、みんなが、わざわざタグ付けしてね、場所が火ってなってますけどってあげてるんですけどね、一向に直す気がない師匠でございます。師匠、どうなってます？場所はですね、佐賀県、多久市桃源商社というところで、開催となります。この多久市多久町というところがそうでして、なんていうの、九州の方にはそういうとこ多いんですかね、渋なんちゃらみたいな、渋市、めちゃくちゃなんか渋市市役所みたいな。これはなんか ありますけど、多いんですかね、なんか早口言葉やってます。時間がちょっとないんでね、どのあたりというふうには説明が全然できないんですけれども、多久市の桃源商社というところで開催となります。ぜひね、こちらも合わせてチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 それから、スポンサー様になってくださっております笑顔のますますさんのインスタグラムも、載せさせていただいております。もうね、絶賛11月1日のオドハロに向けて、あのオジダンサーズとして練習を載せてくださっております。ぜひね、そんな、もうひたむきに練習をする、そして優しさの塊な笑顔のますますさんのインスタグラムもフォローしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなコーナーで本題の方に移らせていただきたいと思います。昨日はですね、長島スパーランドの中で息子がイベントで踊ったので、まあ引率というかね、付き添いという形と、あとはね、観客として見に行かせていただいたんですけども、まあそれ自体はね、発表会とかで見せる姿と、まあ同じようなものではあったので、なんか、特別な環境で踊ったというわけではないんですけども、ただでもやっぱり遊園地の中でね、そういったイベントができる、それも、非常に楽しいなって思ったことなんですけど、そのね、今回の企画って、その、うちの子が行っている、ダンス教室の、先生が、ゾンビアイランドという、長島スパーランドでゾンビたちが踊る、その企画の、主催側をやっていることで、多分そのつながりで、なんか毎年ね、呼んでいただいていて、今回が私初めて見れたんですけど、非常にね、人気のあるそのゾンビが踊り出す、これはまあ USJ とかでもやっているし、いろんなところでやってるので、皆さんもね、結構楽しみにしてる方いらっしゃると思います。大阪方面に住んでらっしゃる方とかはね、本当にゾンビに会うためだけに USJ に夕方から行って、そのゾンビと一緒に踊ったり、ゾンビを見つけて楽しんだりみたいなことをする方も結構いらっしゃると思うんですけど、今回はね、そのゾンビになるためにうちの息子がこうイベントに出演したっていう形じゃなくて、そのゾンビアイランドというそのイベントが開催される日だけ、なんか日中は子供たちが踊るイベントをやってくれているので、まあ、そこに出演させていただいたっていう形なんですけど、なので息子はゾンビ姿にはなっていなくて、夜からはね、そのゾンビたちが出てきて踊り出したわけなんですけど、非常にね、面白かったというか、やってることはね、 USJ と何ら変わりないことをやっているし、なんでゾンビがこんなにウケるのかっていうすごいね、面白いなと思ったんですよね。なんでこんなゾンビが魅力的に見えてしまうのか。で、中にはね、甲冑を着て歩いている。で、なんだろう、ゾンビっぽくないんですよ、あんまり。歩き方もなんかとぼとぼとね、歩いてて、なんか武士っぽくない歩き方だから、めちゃくちゃシュールで、もうなんか面白くなっちゃって、もうその武士をね、追っかけ回してたんですけど。どっちがゾンビだみたいな感じですよね。非常にね、シュールなゾンビもいっぱいいて、しかもアイドルゾンビっていうのがいて、今年はいるってだけなんで、毎年いるわけじゃなくて、今回はいたっていう感じなんですけど、アイドルゾンビがいて、で、オタクの格好したゾンビがいてみたいな、ちょっとね、それもまた、シュールで、推しゾンビを探せみたいなね、そんなイベントもやってましたけど、非常にね、面白いイベントだなと思いながら、で、なんかね、そのゾンビたちと一緒に踊れるんですよ。夜ね、パーティーがあって DJ の人が曲を流してくれて、それに合わせて踊るみたいな感じで、で、ゾンビたちにめちゃくちゃ踊れるから、そのゾンビと一緒にね、私も全力で踊りまして、で、3時間ほぼほぼ私ジャンプしっぱなしみたいな、まあ、強靭な体というか、やっぱりダンサーをしているのでね、周りの人に比べて明らかに体力もあるので、まあ、ぴょんぴょんぴょんぴょん跳ね続けて踊っていたんですけど、やっぱりね、西野さんも言ってますけど、そのママさん世代、ママパパの世代に合わせた曲 でまたその盛り上がれて、でお子さんの世代の曲、今流行ってる TikTok とかでねよくかかるような曲もたくさんかかって盛り上がれて、で私はどっちもわかるので、世代的にもねそのパパママ世代だから曲がわかって、で他にもその TikTok もやってるし、やってるというか、まあ今は過去のものしか流してないですけど、やっぱり見てるから、あの振りがわかるわけですよね。でゾンビたちと一緒にね全力で踊れて3時間踊り散らかしたのが非常に楽しかったと、まあそれだけのことなんですけど、でも不思議だよね、ゾンビがなんであんなにモテるんだろうと。あの私自身もあのその岐阜でね、あのなんていうのかな、フラッシュモブみたいなあの団体名で名乗ってましたけど、全然フラッシュモブではなくって、呼ばれて踊ってって言われてその場で踊るみたいなスタイルだから全然フラッシュモブじゃないんだけど、そうやって街を盛り上げる形でいろんなねあのイベントで踊らせていただいた時にもゾンビやってるんですけど、なんかねすごい人気があるんですよ。だからスリラーのね、あの赤いジャケットを着てあのゾンビみたいな動きをした時もすごくみんなが写真撮ってくださって、わあ面白いみたいな感じで来てくださっていたし、なんでゾンビ人気なんでしょうね。こんなね USJ もそうだし、あの長島スパーランドでもそうだし、あのディズニーはちょっとゾンビっぽさはあんまりないですけど、ゾンビがねなんでこんなに人気なのかは分かりませんが、そしてあの USJ のようにね、まあ、9月とか10月シーズン、ハロウィンまでほぼ毎日そのゾンビのイベントを開催してるわけではなくって、土日限定で4日間だけかな、今日も開催するようですけども、そこでねゾンビたちを楽しめますので、お近くの方、長島スパーランドに行ける方はねぜひ行ってみてください。非常にね盛り上がれて、で DJ の方がねやっぱりかける曲がやっぱり自分たちの世代にも刺さるし、 TikTok をやってるような若者世代にも刺さるようなね曲をたくさんやってくれていたので、そういう意味でもねゾンビに興味がなくても音を聞いてるだけでも盛り上がれるんじゃないかなと思います。もしよかったら行ってみてねという、特にね長島の回し者でも関係者でもないんですけども、私自身もね遊園地のスタッフをやっていた時期もありまして、やっぱりこういうイベントを起こすことでたくさんのねお客さんが来てくれる状況を作れているのって素晴らしいなと思うので、少しでもね広まったらなという思いでゾンビのお話をさせていただきました。長島スパーランド自体は絶叫系の乗り物だらけなので、私は絶叫系のジェットコースターとか点でダメなので、乗れなくはないんですよ。乗ったりはする時もあるんですけど、できたら乗りたくない、できれば乗らないでいたいので、長島スパーランド自体ねあまり行く機会はないと思いますが、ゾンビになるためだけにまたね来年とか行ける日は行こうかなと思っております。ということで、ゾンビアイランド楽しかったよという話でございました。コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。笑顔のまずまずさんからいただいております、ありがとうございます。万博会場1回だけ行きましたが、入場以外予約してなかったのでパビリオンはほぼ回れませんでした。それでも行ってよかったと思ってます、ということで、まずはささんありがとうございます。私と一緒ですね。私もそう入場の予約のみで行って、でその予約なしで入れるパビリオンだけ入ったんですけど、もちろんそれでも全然ね十分楽しめるし、でしかもねやっぱね建物がね非常に綺麗で、景観もねそのなんだっけなんか円形のありますよね、名前忘れちゃった、あれもねやっぱりね回るだけでも非常にね景色が良くって、でなんかねゆすり化が発生した時もありましたけど、そんなの本当に一時的なもので、全然ね私が行った時6月ぐらいだったかな、いや違う7月だったかなぐらいで、めちゃくちゃ暑かったですけど蚊もいなくて非常に回りやすくて心地よかったし、でその円形のその屋根 歩ける、上は歩けますけど下が日陰にもなっているので、結構ね日陰もたくさん多くて、そんなにねなんかパビリオンの中で日を浴びなきゃいけないっていう場所もね、その並んでてもそんなにないので、意外と快適に過ごせるんじゃないかなと思いましたね。まあもうちょっと終わってしまったので、今はね解体の動画とかを見て楽しんでおりますけど、今もね毎日解体とかなんていうの、中から物を運び出す作業をしている方々が万博を訪れてはその写真とかをね載せてくださっているので、結構ねそれを見ても楽しめますが、本当にねこんな風にね人気が出てくれてよかったなって思うし、成功してくれてよかったなと思うし、ミャクミャクくんが最初のうちはねなかなか人気が出なかったけど、やっぱり最終的には愛されるキャラクターになってくれたことがやっぱりなんか幸せですね。これからもミャクミャクくんは活動し続けるようですので、まあ、どこかでねまた会えたらいいなぁなんて思いながら、良きね思い出を私も中の人として持てたことが幸せだなと思っているし、パビリオンをねわずかでも見に行けたのですごく良かったなと思っております。笑顔のまさまささん、コメントありがとうございます。そして、ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサー、ありがとうございます。スポンサー様へのお礼、ありがとうございます。アビマ、おはようございます。おはようございます。聞き流すべきか、いじるべきかを悩みましたが、万博終わりに近づくにつれて、ミャクミャクくんの人気は爆上がりですね。アミヤマンが普段着るスーツの重さは、悟空の道着ぐらいの重いのかと思ってましたね。あとは身長制限とかあるのかと思いましたね。とりあえず秘密ですね。秘密といえば、秘密を求めてタクシーでタクマッチをしたいと思いますということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。そうなんですよね、まだ火のままでしたね。今日見ても火のままだった。師匠直す気ないんですかね。本当に秘密なのかもしれません。そしてね、いじってくださっておりますが、あんまりね分かるようにはお話ができないものなんですけど、悟空の道着の重さ、ちょっとごめんなさい、着てないからピンとこないけどあれ道着自体も重たいんですかね。なんかさ、手首とかにはさ、なんか5キロずつか10キロずつかなんか重り入れてましたよね。それも入ってるのかな。まあ確かに道着重たそうですけど、まあ重たくないわけではないですよ。それは自分自身がね動いてても体に全体に身にまとってる状態なので、普段の時よりももちろん重みはあるし重たくないわけではないんですけど、ただ昔のものと今のものと比べると桁違いに軽いです。めちゃくちゃ軽い。今のものは本当に軽量化が進んで軽いですね。で、身長制限っていうのはですね、あるキャラクターとないキャラクターとあったりとかはしますね。身長制限があるキャラクターとか、厳しくあるキャラクターもあれば、ないんだけれども、これ以上の高さはちょっと、威圧感になるので、このくらいの身長の方までにしてほしいです、みたいな要望とかもあったりするので、そのキャラクターごとでいろいろ違ったりはしますね。ただ、基本的には、150センチ台じゃないと、160センチ台に突入した時点で、子供たちに見える、その、大きさっていうものが極端に違って見えてくるので、まあ基本的には150センチ台の人しか入れないと思っていただいた方がいいのかなと思います。中には身長高いキャラもいますけどね。それは、そのキャラクターに応じて、身長制限はある。基本的にはあると思っていただいて間違いないですね。で、本当に、最初のうちと違って、脈々くんが非常に人気があって、私が行った時でもすっごく感じましたけど、すごかったです。この子供たちとかだけじゃなく大人もミャクミャクが出てきたぞみたいな感じでうわーって走っていってミャクミャクを囲むみたいな、そのミャクミャクくん人気の凄さみたいなものをもう開催中はめちゃくちゃ感じましたね。たくさんの方に愛されてるキャラクター、 開始するまではね、冷ややかな視線で見てる方の方が多くて、私がやらせていただいた時もその視線がすごかったんですけど、なんか愛されるキャラクターになってくれて本当に良かったなって思いますね。本当に爆上がりしてますね。これからも活躍してくれそうなので楽しみにしていようと思います。ハラプリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております笑顔のまさまささんが応援されております。11月8日土曜日19時開催、鴨頭よしひとプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025伊豆他社高原。ぜひね、PTX 遠隔支援もできますし、書籍を送ってもらうための、チケットなども出ておりますので、ぜひね、皆様チェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。そして11月9日日曜日、こちらは佐賀での開催となります神の手フッチ講演会、整えば人生は動く、ぜひ、チケットのご購入をよろしくお願いします。フッチー刺繍の講演会のね、場所がヒーとなっておりますがいつ直すつもりのかわかりませんけどね、ぜひね、それが変わる瞬間も見ていただきたいので、皆さんぜひね、チェックの方のよろしくお願いします。そして笑顔のまさまささんのインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますが、キストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャストに勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版ご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。それから、怪獣エロという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして12月の6日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。場所は愛知県の清須市になります。チケットがね、もうほぼほぼ完売している状態なので、ちょっと大々的に宣伝は行っておりませんが、1800円ワンドリンク付き、主演後はトークタイムもございます。興味のある方はぜひよろしければね、席の調整などもね、してもらえる可能性大ですので、ご連絡いただければ嬉しいなと思います。お待ちしております。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。